네, 매일 추위가 만만치 않지만 구정을 앞두고 설레는 마음으로 여러분을 맞이해 보겠습니다. 안녕하세요. 사랑해 한국말 진코야크노 헨슈 조코토무토 카츠케요 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄토노 아유미 데스.
사랑하는 예쁜이 쯔짠 데스.
毎日寒さが手強いですが、旧正月を前にそわそわした心で皆さん方をお迎えいたします。というふうに言いました。はい。まあ、韓国、今月31日の日が旧暦の元日、ソルですね。まあ、連日ニュースなんかもソルの準備の話題でいっぱいですけど、まあ、買い出しで市場が大にぎわいだとかね。あるいはなんか帰省列車の切符取るためにソウル駅でみんな徹夜したとかっていう話もありましたね。という感じの時ですけど、私は先週末また旅行で島巡りに行ってきちゃったんですよね。まあ、昨年の京山北道ウルン道観光、一昨年の京山南道コジェ道周辺島々観光に続いて、今年はチョラ南道の下の方にあるコムン道を観光してきましたね。で、まあ、コムン道はチョラ南道のヨス市に属してるんですけど、陸地からの距離はだいたい最終島までの半分くらいだよね。ちょうど釜山から日本の対馬くらいの距離離れてますよね。で、まあ、ヨスの旅客船ターミナルから2時間と少しかかるんですけど、3つの島からなっていて、昔は実は山東というふうに呼ばれてたんだよね。人口は1300人だということだから、ちっちゃい島ですね。島の由来だけど、コムンド、巨大な分の島と書くんだけど、山東だったのがコムンドに変わるには、1885年からイギリスの海軍がしばらくコムンドを不法占拠してたっていうことがあったんですよ。なんかイギリスは第二の香港にしようと考えてたらしいんだね。そういう要所にあるということで。で、その時に清の国と協力してイギリスを追い出すんだけど、その時清国の水軍提督であったチョンヨジョンっていう人が、コムンドの人たちと話をしてみたところ、非常に学問に長けた人が多い、筆談するわけだよね、中国人と。で、そのとても文章力に長けた人が多いところであるってことで、コムンドというふうに命名してくれるように朝廷に懇願してコムンドになったということだね。はい。
船にどれぐらい乗るんですか？
2時間ちょっと、ずっと穏やかに行くんだけど、最後ね、こっから外海に出ますってところがあるわけ。そしてしばらく行ったらコムンドなんだけど、外海に出たって言った途端にやっぱりね、揺れ出すんだよね。海流みたいのがあるんじゃないの。で、そっからだけちょっと酔う可能性があるけど、まあそんなに酔わなかったですよ。はい。まあ食べ物美味しかったですし、美味しいお刺身とか、アワビの貝をホテルで出してくれましたね。あと、まあ南の方の島のいいところは、東も西も海なんだよ。だから、あるところでは、朝日が海から現れて、夕日が海に沈むのが見れるわけ。同じ場所から。
どっちも見れる。
そう、どっちも見られて、そういうところがあって、それが美しい。まあ、そういうの見るとこじゃないかな、南の島っていうのはやっぱり。ね。あと、やっぱりその、島の暮らしっていうのが、やっぱりいいなと思うんだけど、島から出る時も、船が予定の時間から30分以上遅れてんだけど、全然誰も慌ててないっていうか、当たり前だと思ってる感じで、ブラブラみんなしててね。で、その間、なんか店の人が釣り竿を貸してくれて、港のとこで小エビを使って海釣りをしたんですけど、10センチちょっとの小魚が10匹ぐらい釣れたんですよ。で、それをお店の人に言ったら、そのままあの刺身屋の前にある水槽に入れたら、なんかタイが美味しそうに食べてました。タイの餌になってましたね。はい、そういう面白い経験もできましたけど、なんとものどかな感じがいいなということですよね。
でもよく釣れましたね。
そう、いや、目の前にね、いっぱいちっちゃいのが泳いでるの見えるんだよ。なんか下ろしたらそのまま釣れるみたいな感じだったんだけどね。まああと感動したのはペクトという、これまたコムンドからさらに1時間ぐらい行くところにあるんだけど、ペクトという島の集まり、海の金剛山と言われてるわけ。北朝鮮にある金剛山とそっくりな奇岩が集まったような島々、群島があって、そこをペクトというふうに呼ぶんですよね。怪しい形の岩、不思議な形の岩、ガイドの人が言うわけ、あれは猫の形だとか、亀があそこにいるんだとか、ピアニストがピアノの前に座ってるんだとか、そういう岩があって、まあ、必ず、そしてまたね、これはまたなんか変な話だけど、必ずそういう時に出てくるのがナムジャの腰木の話なんて言ったらいいんだこれは、
下ネタ系ですか。
そう、下ネタ系のが必ず出てくる。はい、はい、一応大韓民国の島の中で一番美しい島と言われているんですよ、その岩の形ゆえにね。はい、ということで今日はコムンド観光の紹介をしてみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말
はい、つんちゃん復習の時間です。
やばいです。
今回の旅行で一番良かった点は何？
이번여행에서가장좋은점。
良かった、過去形。
좋았던점。
うん、女子。
점은？
うん、점이だけどね。
점이？뭐예요？
何？반말でしょ。
뭐？
뭐
니？
いやいやいやいや。
뭐냐？
반말で一番使う語尾。
え、뭐야？
そうだね。언니と何日か一緒に過ごすことができた点ですよ。
언니하고며칠함께
過ごす時間を送る
보낼수있었던점이에요
점이죠だけどねじゃあ最後日没とそよ風そんなものが本当に良かったです
日没へへへのみは
そよそよあみちゃん何ですか
산들
아산산들바람
うんそんなものが
ちょろんご
あそれはあんなですね
えくろんご
そうだねたちが
둘이정말좋았어요
はいということですねじゃあ今日もディクテーションの時間ですねリスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください今回はまたエリカちゃんのフランス行きを助ける会話になりますね。出てくるのはツンちゃんと銀行の店員です。じゃあ聞いてみましょう。
여기서점점바꿀수있겠습니까
예무엇을바꾸고싶으신가요
7만원이있는데요유로로바꾸고싶어요오늘환율이어떻게됩니까
오늘환율은요1유로당1490원입니다
근데もっと簡単にしてくれないんですか
まあ実際にはそういう会話がなされるからだよじゃあ日本語で言ってみて、
はあ、両替したいんですけど、
はい、
何を買えるんですか、
はい、
7万ウォンをユーロにしたい、
はい、
今日のレートはどうですか、
うん、はい
今日はいくらいくらです、
うん、そういう感じねそれじゃあもう一回聞いてみましょう
여기서점점바꿀수있겠습니까
예무엇을바꾸고싶으신가요
7만원이있는데요유로로바꾸고싶어요오늘환율이어떻게됩니까
오늘환율은요1유로당1490원입니다はいどうですか
여기서점점바꿀수있어요
して
무엇을바바わかりません
日本語で言うと
何を変えますか
変えますかか変えたいんですかなんだけど
パックごしぷしみか
できるじゃん
7万원있는데요ユーロをパックすいんなよ
変えたいんです
パックごしぷんでよ오늘환율이어떻게요
はい。
1ユーロ당점いくらです。
そうですね。バッチリじゃないの、基本的にね。はい、じゃあ、いくつか抜けている言葉があるので、ゆっくりバージョンで埋めていきましょう。
여기서던점바꿀수있겠습니까
예무엇을바꾸고싶으신가요
7만원이있는데요유로로바꾸고싶어요오늘환율이어떻게됩니까
오늘환율은요1유로당1490원입니다はい、どうですか
여기서던점바꿀수있겠습니까예무엇을바꾸고싶으신가요
はい。
7만원이있는데요유로로바꾸고싶어요
はい。
오늘환율이어떻게됩니까
はい。
最初の方がわからなく
て。お、そうなの
1ユーロ당1490원입니다
はい。最初はだから、今日のレートは、
ああ、 오늘를환율이
마사지면이겠네환율은요
아아뇨아뇨って書いてる환율은요
응はいということですね。それではそんなため息つく。
どうしてみんな書き取れるんですか。
みんなってつんちゃんしかいないからね。誰も比べる人がいないから、ね。
リスナーの人は
いやきっと書き取れてないよ。
と思うよ。
みんなとか言って誰もつんちゃんしか結果を聞いてないのに。はい。それでは日本語を言いますので、あみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。ここでお金をちょっと変えられますか。
여기서돈좀바꿀수있겠습니까
여기서돈좀바꿀수있겠습니까
はい。何をお買いになられたいんですか
예무엇을바꾸고싶으신가요
예무엇을바꾸고싶으신가요
7만원があるんですが、ユーロに変えたいんです。
7만원이있는데요유로로바꾸고싶어요
7만원이있는데요유로로바꾸고싶어요
今日のレートがどうなってますか
오늘환율이어떻게됩니까
오늘환율이어떻게됩니까
今日のレートはですね1유로あたり1490원です
오늘환율은요1유로당1490원입니다
오늘환율은요1유로당1490원입니다
95입니다네니은ではあるからねはいそれじゃああみちゃん単語もじゃ
単語と表現ですね
はい
여기
ここはいじゃあそこは何ですかつんちゃん
ここそこ여기ちょここぎ
危なかったねはい
ももそう
そうの縮約形ですねどこどこでどこどこからということになりますね
どん
お金
ももげもも
水量とか意思とか可能とか控えめな気持ちを表す補完詞ということですね何回も出てきてますね
パックだ
取り替える交換する変えるということになりますけどちなみに北海道では取り替えることをバクるという方言がありますけどね1万円札を1000円札に両替してください
만원짜리를1000원짜리로바꾸어주세요ユーロ
ユーロですね。これ以外に、円だったら円とそのままだし、ドルは何ですか、アミちゃん。
ダッラ。
はい、ダッラと言いますね。あと、ドルのマークがあるじゃない ?S に線2つ、縦線引いた。ブツという字がよく似てる感じなのね。だから、あのドルのマークを韓国ではブルというふうに呼ぶんですよ。うんうん、それで、だから、ナンブルナンブルって言うんだよね。
あれは、パーセントは、
インプロとかね。
そう。パーセントをプロというふうにも呼ぶんだよね。
これも物ですか？
いや、全然関係ない。あれは激音だし。はい。
ももろ。
方向とか変化とか結果を表す、何々 A とかどこどこ A ですね。あるいは何々にとかいうこともできるよね。結果物、方向性みたいな。つんちゃんがいつもでの時にこのローを間違って言っちゃうけど、それは A そうで、方向性とかの場合はローだというふうに覚えておいてね。そんなため息つくような問題なのかな？はい。
오늘
今日
환율
관率というふうに書きますけれども관率って言葉は日本にあるかと思ったらないんだねこれね交換率という意味になりますよね為替換算率のことですねだから為替レートとかレートと言って省略できますよね
桃団
これは当たりという言葉になるわけでその当という字を韓国語では単というふうに呼ぶということで何々当たりですねだからこれは1個当たりいくらですかっていう時の1個当たり何ですか
계단
はい、じゃあ1人当たりは
1人当
はいということですねそれじゃあ対話練習ですねリスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください最初につんちゃんからですね
여기서돈좀바꿀수있겠습니까
네무엇으로바꾸고싶으신가요
7만원이있는데요유로로바꾸고싶어요오늘환율이어떻게됩니까
오늘환율은요1유로당총490원입니다
はい、じゃあ交代して、あみちゃんから。
여기서돈좀바꿀수있겠습니까
예、무엇을바꾸고싶으신가요
?7 만원이있는데요。유로로바꾸고싶어요。오늘환율이어떻게됩니까
오늘환율이는 오늘환율은요。1유로당
ニョニョニョ系とリョリョリョ系が来てるね。
오늘환율은요1유로당1490원입니다。
はい、ということですね。それじゃあ、あみちゃん頼むもじょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、まあ、数字ですね。つんちゃんが弱い数字の文型になりますけど、いくらいくらウォンがあるんですが、ユーロに変えたいんです、ですね。
7만원이있는데요유로로바꾸고싶어요32,000원이있는데요유로로바꾸고싶어요415,000원이있는데요유로로바꾸고싶어요
32,000원ね32,000원ですねリエゾンしちゃうから分かりにくいんだよね日本人にはね415,000원415,000원ですけど415,000원となっちゃうんだよね続いてまた数字です今日のレートはですね1ユーロあたりいくらいくらウォンですですね
오늘환율은요1유로당1490원입니다오늘환율은요1유로당1451원입니다오늘환율은요1유로당1298원입니다
はい難しいねめんどくさいね1451원1451원1298원1298원ですねはい。ということで、リエゾンに気をつけながら練習してみましょう。
7万원이있는데요、ユーロロ바꾸고싶어요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
7万원。
7万원이있는데요、ユーロロ바꾸고싶어요。
3万2千원。
3万2千원이있는데요、ユーロロ바꾸고싶어요。
41万5千원。
415,000원이있는데요유로로바꾸고싶어요
続いて
오늘환율은요1유로당1490원입니다
はい、じゃあ練習してみましょう
1490원
오늘환율은요1유로당1490원입니다
1451원
오늘환율은요1유로당1451원입니다
1298원
오늘환율은요1유로로당1200
유로로って言っちゃった
1유로당1298원입니다
원입니다
원입니다전전298원입니다
はい、できましたよ。じゃあ最初の文型で私が言うから言ってね。122万3千ウォンがあるんですが。
122万3千
ウォン。
ウォン。전200
ちょっと待って、전200だったら高すぎるんだけど。
え
?1000になっちゃってる。
122万3千ウォンに있는데요。ユーロロバックゴシッポよ。
はい。1万6千ウォンがあるんですが。
1万6千ウォン。万6千ウォンに있는데요。ユーロロバックゴシッポよ。
はい。3200ウォン。
3200。3200ウォンに있는데요。ユーロロバックゴシッポよ。
はい、ということですね。貧しい人みたいな。はい、それでは。
お便り質問コーナー。
はい、じゃあ、お便り質問コーナーですね。はい。なんで、またお便り質問コーナーなのかというと、昨年末にいただいたお便りがいくつか紹介できずに終わってたので、ご紹介しようと思ったんですね。じゃあ、最初のお便りですけれども、神奈川県にお住まいのばあちゃんさんからですね、連続で状況を紹介してくださってる娘さんが韓国の方と結婚されるという話でしたね。それじゃあ、あゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
おかげさまで先週無事結婚式が終わりました。彼氏が申し込みに来たのが去年の11月末。そこから1年丸々長い結婚式騒動がやっと一段落です。いつも煮詰まったメールを出してしまってごめんなさい。その度親身になった的確なお答えをいただいて、夫と二人どうしていいか見当もつかない中、本当に明るい道しるべのような存在でした。伝統的な式というやつで、お婿さんが鳥を持って娘を迎えに来て連れて行く後ろ姿を見送りながら、もううちの子供ではないんだという実感が湧きました。韓国の結婚式は音楽あり踊りあり、長い長いありがたいお言葉あり、 新郎が新婦をおんぶして歩いたり、日本と似ていたり違っていたり、親戚一同貴重な体験になりました。写真を添付させていただきます。写真屋さん、アジマグロっていっぱい言いますね。サラハンを思い出しました。
マジマグロだよね。
結婚はゴールではなくてスタート。私たちの親戚付き合いも始まったばかり。なんとか通訳なしでお母さん同士のどうでもいいおしゃべりがしたい。いつか産後の手伝いに行くときまでに一人でシジャンで買い物ができるようになりたいという望みはどんどん高くなります。おかげさまでいいお正月が迎えられそうです。皆さんはお正月まだもう少しお預けですね。お体に気をつけてますますご活躍ください。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということでこれが写真ですね。
ばあちゃんさんとか言って若いですね。
ばあちゃん、姉ちゃんさんじゃないか。はい、いやー美しい。今こんなの着るんだね。この神父のかけている布にイーソンジハマンボキウォンっていう、これ有名な韓国人のまさに思想ですよ。二つの姓っていうのは名字のことなんだけどね、二つの家系で生まれた二人が一つに合わさることによって全ての幸福がそこから生まれるんだという意味ですね。素晴らしいね。はい、
伝統的な式だったんですね、うん、よかったですね。
本来だったら生きた生地を風呂敷に包んで持っていくんだけど、置物みたいな風呂敷に包んで持っていくんだよね、
うんうん、
はい、すごいですね。産後の手伝いとかってまだ子供ができてない時からそういうことを考えてるあたりも
いいですね。
素晴らしいと思います。はい、ということで末永くお幸せならいことをお祈りしながら応援させていただきたいと思います。それでは続いてこちらも実は昨年末にいただいたお便りですけども、千葉県在住のデリコさんからですね。編集長あゆみさん、つんちゃん、あんにわせよ。いつも質問に丁寧にお答えいただき本当にありがとうございます。私は一人暮らしなのですが、寂しい時は特にサラハンを聞いています。楽しくてとても元気が出ますし、三人の輪の中にいるような気持ちになれてほっこりするからです。今日はお三方に留学生の下宿事情についてお伺いしたくメールをしました。来年から韓国に留学する予定で、現在いろいろと準備を進めているのですが、下宿に関してはネットの情報だけでは不安なので、実際に見てから決めようと思っています。そこでお三方の下宿エピソードや下宿選びのポイントなどがございましたら、ぜひ教えていただきたいです。これからもずっと応援していきます。ということですね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、これはもうつんちゃんが答えなきゃならないね。
下宿はご飯が大事だと思います。
どうやって選ぶの？
あと、うん、私は下宿を2カ所行きましたけど、最初の下宿の時はとにかく同居人って言いますか、汚い。
あまりいい同居人たちじゃなかったと、
うん、靴は脱ぎっぱなしだし、お風呂場も髪の毛そのままなの、捨てろよ自分の髪の毛ぐらいみたいな。
あ、その最初の下宿ではね、
なんかとにかく綺麗にするっていうことしない人たちで、あ、これはダメだって感じだったんですけど、うん、今住んでるところは下宿のハルモニーも掃除好きだし、住んでる人たちの質がいいので、うん、快適、
うん、
だから自分がゲッと思ったところには入らない方がいいと思います。
なるほどね。
学校の近くだとやっぱり下宿がいっぱいありますよね。新町とかの方にもあって、うん、ハスクハンニダって書いてあるから、
うん、ハスクっていうのが下宿ってことですね、
うんうん、適当にあの入ってって、うん、部屋ありますかって聞いて見せてもらって、うん、なければ結構なんか多分ハスクやってるおばさんたちのネットワークみたいなのあるんですよ。だからあそこに行ってみたらいい、そこに行ってみたらいいとか教えてくれる、
うん、
でとりあえず連絡しますって言って連絡先だけもらってきたらいいんですよ。綺麗なとこはすごく綺麗だよね、
うん、
私も何度か見たけど、ご飯ももちろん作ってくれるんだけど、台所も共有してるところとかがあって、自分で料理したかったら自分で料理していいよっていう風にしてくれるおばさんもいるし、多分、つんちゃんが住んでるところはもう全部ご飯作って出されたものを食べるだけなんじゃないのかな、うん、台所とかは使えないんでしょ、うん、だからそういうのも結構いろいろ詳しく聞いたら教えてくれるし、使ってもいいんですかって言ったら、あとは結構日本の子たちがびっくりするのが、あの、シャワーと水道蛇口しかなくって、うん、こう日本みたいな、なん
ていうの？洗面台？
それがないっていうのを結構日本の子たちがびっくりしてて、うん、ああ、確かに韓国ないよねって、私もある家はあるけど、下宿はなくって、だから、そういうことを下宿の人に言うと、うん、ここで洗えばいいんだって言って、あ、でも顔だけ洗いたい時もあるんですみたいな、一緒に一緒にみたいな、なんかも。
でも慣れちゃえば平気ですよ。
そう、慣れちゃえば平気なんだ、うん。
とりあえずは決めて、そして住んでみて、 契約はどれぐらいからできるの？
うん、1ヶ月とかでもできると思いますよ、
う
ん、
そうだよね。だから、うん、とりあえずネットとかで最初は決めて、そしてあたりを探してみるとかね。
なんかちょっと世話好きなおばさんがいいかも、主人、うん、
主人によって決まると。はい、わかりました。はい、じゃあもうすごい、デイコさんとうとう韓国来られるんですね。
すごい、うん、行動派ですね。
そうだね、ぜひね、うまくいくように運営しています。はいはい、ということで今日もいろんなお便りありがとうございました。今年もまたお便りお待ちしています。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。またお会いしましょう。
ハラヘヨー。